こんなふうに自分に出会ってやるのだと題し、越川先生より説教をいただきます。
おはようございます。最初にお詫びを申し上げますが、ちょっと喉をやられておりますので、お聞き苦しいところがあるかもしれません。ご容赦ください。ご紹介いただきましたように、私は長らく京都の方の学校で、主な仕事をしておりました。2年前に学校を定年退職したのですけれども、その定年の数年前から年金定期便という書類が届くようになりました。退職後の年金についていろいろ教えてくれるのですけれども、初めのうちはですね、ほとんど無視して積んでいただけだったんですが、だんだん、退職の時期が近づいてくると改めて気になり始めて、そろそろ真面目に今後の生活設計を考えなければならない、そういうふうに思い始めました。で、将来のことを考えるときは誰でもそうだと思いますけれども、一番困るのは、正直言って自分があとどのくらい生きるかわからないということです。人生100年時代と言いますけれども、もし本当に100年生きるということになってしまったら、30年以上先のことをいろいろ考えなければならないわけです。この数年目が悪くなってきて、かなり大きな手術を2回両目やりました。おかげで今のところ失明しておりません。それ以外にも肩が痛いとか、記憶が怪しくなってきたとか、根気が続かない、いろいろな体の衰え、精神力の衰えを感じているのに、これがさらに10年20年先にどうなっていくんだろうか、これじっくり考えていくと恐ろしささえ感じるということが実際にはあります。しばらく前に、私の足立区に実家があるんですけれども、足立区の実家に泊まりましたときに、私の母がですね、珍しく本を読んでおりまして、タイトルは90歳何がめでたい。ご承知ですね、お笑いになった方もお読みになったかもしれませんが、佐藤愛子さんの本です。で、佐藤さんも亡くなられましたが、気づいてみたらですね、母の読んでいた本の中にその類の本が何冊も実はあるのに気づきまして、今年母は95歳を迎えるのですけれども、やたら元気な人でして、耳は遠くなったんですけど、下手すると私より食欲があるっていうか、ご飯は自分で作って全部やってますし、ほぼ一人で生活できる人なんですけれども、しかし数年前に父親、私にとっての父親、つまり連れ合いである夫を失ってからは、やっぱり一人で老後を送るっていうことについては、いろいろな苦労不安というものが、母にとっては95っていう年齢で、リアルタイムで襲いかかってきているんだろうなということを、改めて感じさせられたことでありました。で、本日お読みいただいた新約聖書ルカによる福音書の中に金持ちが登場してきています。正確にはいくつなのか分かりませんけれども、この話はある意味そういうふうに将来への重い煩いを抱えて生きている人を描いているというふうに考えてもいいかもしれません。彼は大金持ちではあるわけですけれども、将来の保証については確たるものはないわけです。で、残念ながら彼のもとには年金定期便は届かないわけで、しかしある年大変な豊作であった、豊かな実りを与えられたというわけです。で、金持ちはいろいろ考えたわけで、そうしよう、こうしよう、大きい蔵を建てよう、で、作物を取り込み、先々の暮らしの見通しが立つようにしよう、そういう計画を立てるわけです。そして自分に向かってこう言ったと言います。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。 で、しかし神はこの男に向かって言った。愚かな者よ、お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。正確に言えばすいません、今夜ですね、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものはどうなるのか。で、物語の主人公である金持ちにとって、今夜命が取り上げられるという宣告は確かに衝撃的だったと思います。しかしですね、よく考えていただきたいのは、もしこの時神様が逆に、お前はこれから先50年生きなければならないのだ、あるいは100年生きなければならないのだと言われたとしたら、これはまた別の意味で衝撃だったのではないでしょうか。お前の用意したものぐらいでこの先50年100年を本当に生きていけると思うのか。逆に今問われている、私たちに言われているのは、そんなようなところから来る不安であったり、あるいは恐れであったりするのかもしれません。それほど長い年月をどうやって過ごしていったらいいのか、どうやって生計を立てていったらいいのか。それだけではありません。生きがいの問題です。どういうことをよりどころにして生きていったらいいのか。心身は衰える、病気や怪我をする可能性も高くなる、その他の心配、さらには日ごとに急速に変化していく社会があるわけです。昨日までと全然違う習慣やシステムが私たちの周りに立ち上がってきます。私が最近で一番驚いたのはセルフレジでした。慣れるまでにですね、数週間見ていてですね、さすがにセルフレジの方には行けなかったんです。数週間見ていて、ああいうふうにやるのか、大体分かったところでやったんですけれども、その類のことがあちらにもこちらにも起こってきているわけで、今まで何十年にもわたって自分なりにこれがまあ習い覚えてきた常識であろう、あるいは習慣であろうと思うものが通用しない世界、そうしたものが毎日毎日立ち上がってくる。人間関係も希薄になっていきます。孤独の問題があり、世代間の断絶の問題があります。若い学生さんたちと話をしていると、話が全然通じないところもあるわけで、これが世代の問題なのかなと思います。家族であってすら難しい人間関係というものがあったりするわけです。親しかった友が亡くなっていきます。こうした人たちとは時間を共にして生きてきたわけで、いろんな経験そのものがその人によって、まあ、向こうの世界へ行ってしまう。残される私たちの世界がそれ自体小さくなっていくっていうことを経験する。それでも生きていかなければならないとしたらどうなるのかっていうことですね。数え上げればキリがないほどの思い煩いが私たちの人生には新たに生まれてきている時代というふうに言えるのかもしれません。さて、この金持ちの問題、物語をめぐって、マーティン・ルーサー・キングという牧師さんがやはり説教の中で取り上げて、この男は3つの意味で愚かだったというふうに語っています。3つの意味で愚かである。第一に、この男が愚かだったのは、生きる目的と生きる手段を混同してしまったからだ。生きる目的と生きる手段を混同してしまったからだ。食べ物はどこまでも私たちが生きるための手段に過ぎないのに、何のためにどのように人は生きるか、生きるべきなのか、人生の目的をそうした手段と取り間違えている。そういう時人は愚かになるということを言いました。2番目に、この男が愚かだったのは、自分が他の人々に依存していることが分からなかったからだと言います。この男の物語を読んでいくと、私という一人称しか出てきません。自分のことを私と言ってるだけで、私たちとか隣人の話は全然出てこないわけです。人は互いに助け合い、関わり合って生きていることを忘れるときに、やはり愚か者になるとキング牧師は言います。で、第三にこの男が愚かだったのは、自分が結局は神に依存しているということが分からなかったからだ、それを忘れていたからだと言います。作物は大量に取れました。しかしそれはこの男だけの努力ではなくて、太陽と土と水と空気と、 そしてこの男自身を生み出してくれた、命を与えてくれた神の技、その恵みの中でそうしたことが起こっている。この神との関係を忘れ、すべてが自分の手柄であるかのように勘違いをする。勘違いするとき人は愚かになるという、その3つの愚かさというのをキング牧師は語っています。でこの物語の冒頭には、読んでいただいた箇所の最初に、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさいという言葉が出てきます。貪欲、欲、まあ、自分自身のための欲に私たちは大変弱いわけで、それが私たちを愚かにするということなんでしょう。人生の目的と手段を混同するとき、あるいは隣人と共に生きるべきであるということを見失うとき、さらには一番の根底におられる神を見失うとき、そして自分だけを大事にしようとするとき、私たちは愚かさというものの中に取り込まれていくのだということなんでしょう。でこうしたキング牧師の言うことはまさにその通りだと思います。しかしこうした人間の愚かさというものは、実は私たち誰もが陥りやすい、実際に陥る問題なのでもあろうと思います。私の命の長さ短さというものは私自身の思い通りにはなりません。私の人生の歩みも必ずしも思い通りにはなりません。思い悩むなと言われてもなかなかそうはいかないのが現実であるわけです。この愚かな金持ちの姿がしばしば自分自身に重なっているのに気づきます。貪欲はいつも私の近くで待ち伏せているような気さえします。そもそも人間は愚かなものであり、思い悩むものなのだと開き直ってしまっては身も蓋もありませんが、しかしそうした人間の現実をよく知っておられたからこそ、今日読んでいただいた物語の続きをまた後でゆっくり読んでいただきたいのですけれども、そこにあの有名な野の花空の鳥の言葉が出てくるわけです。イエス様がその中で思い悩むなという諭しを説かれているのが、この愚かな金持ちの話の続きにあるということは偶然ではないだろうと思います。鳥のことを考えてみなさい。種もまかず刈り入れもせず、悩むくらも持たない。だが神はカラスを養ってくださる。おそらくこれはカラスが原型だったと思います。鳥一般ではなくて一番嫌われている鳥をイエス様は取り上げられたんでしょう。カラスでさえ養ってくださる。野の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。私たちの信じている神様というのは、旧約の預言者ヨナが語ったように、恵みと憐れみに富み、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。そしてイザヤ書によれば、この方の目に私たちは皆誰もが値高く尊い、まあ、そういう存在であるわけです。主イエスキリストが良い羊飼いとして羊のために命を捨てるとおっしゃったことを思い出してほしいと思います。そして世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとも主はおっしゃいました。私たちはこのような神、またイエスキリストの祝福と守りの中に置かれています。そうした祝福と守りの中で結ばれた教会の仲間たちと共に生きています。そうであるならば、私たちがもし自分に向かって投げかけてやる言葉があるとすれば、こうやって語ってやりたい言葉があるとすれば、それはあの金持ちが一人で寂しくつぶやかなければならなかった言葉とは異なるものになることだろうと思います。例えば私たちは自分に向かってこんなふうに言ってやることができます。安心しなさい。 私たちには私たちのことを愛してくださっている神がおられる。またこういうこともできます。安心しなさい、私たちには私たちのために命を捨ててくださったイエス様が共にいてくださる。またこうも言ってやることができます。安心しなさい、私たちには教会がある。私たちには教会の仲間がいる。安心しなさい、私たちは一人ではない。私たちは祈り、支え、助け合う友がいる。安心しなさい、私たちは互いに愛し合い、許し合い、支え合うことができる。なぜなら神がそのようにこの世界と人間を最初に創造されたからだ。思い煩い、苦しみ、悩み、不安、さまざまな問題だらけの世界であり人生ですが、主日の礼拝ごとに、また日ごとの祈りにおいて、繰り返し私たちはそのようなことを自分に言ってやるのです。自分の中にある愚かさを、自分の中にある愚かさからちょっとだけ遠ざかり、そうした自分を見つめながらも貪欲から一歩だけでも離れてみて、繰り返しそんなふうに言ってやるのです。私たちがこれまで教えられてきたこと、私たちが今信じていること、そして私たちがこれからに望んでいることを常に思い起こすようにしましょう。私たちが共に思い起こすこと、互いに思い起こすことによって、必ず私たちは変えられていくはずです。人生の中にはいろいろな思い煩いがいつも横たわっていますけれども、こうした共に生きる信仰の仲間と共に、またそれを支えてくださる主イエスキリストと父なる神に信頼して、この1週間も過ごしていきたいと思います。お祈りします。恵みに富みたもう主なる神様、私たちがあなたを忘れている時にでも、あなたはいつも私たちと共におり、私たちを心にかけていてくださいます。どうかあなたの恵みと憐れみの中にあることを感謝しつつ、私たちもまたそれに応え、共に生きていく隣人との日々を豊かに過ごすことができるようにしてください。このお祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。